もし私が、感情を持たない AI が私たちの会社の会議を分析した結果を言ったら、あなたはどう思いますか？
感情を持たない AI がですか？なんだかちょっと怖いですね。
ですよね。その AI が言うには、人間は効率的に働こうとしているんじゃなくて、ただ原始的な生存戦略を実行しているだけだって結論付けたんです。
なるほど。毎日カレンダーを埋め尽くしているあの会議が仕事を進めるためではなくて生物としての本能的な防衛行動だとしたら、かなり見方が変わりますね。
そうなんですよ。あなたも絶対に経験があるはずです。何十人も集まる2時間の会議に参加して、結局誰もが知っているような薄っぺらい結論しか出なかったこと。
よくあります。この時間一体何だったんだろうってこっそりため息をつくような瞬間ですよね。
まさにそれです。今回の深掘りではその痛みの核心に迫ります。テーマは、会合の人数と会話の深さは反比例するという法則について。
はい。
そして今回の情報源なんですが、これが本当に意外なところからでして、なんと愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事なんです。
いやー、最初見たときは驚きました。一見するとスポーツの技術指導のブログかなって思うじゃないですか。
思いますよね。
でも驚くほど深く組織心理学とか意思決定の本質をついている資料なんですよね。スポーツという枠を完全に飛び越えて人間の集団心理のコアを解剖しています。
これだから新しい情報源を探求するのはやめられないんですよ。全く無関係に思える場所から、私たちの日常の働き方を根本から揺さぶる知見がこうバンと飛び出してくるんですから。
そうですね。素晴らしい視点だと思います。
今回のミッションはこうです。なぜ人数が増えると知恵が深まるどころか、無難な発言ばかりになってしまうのか。私たちが参加している会議の背後で本当に起きている心理的メカニズムは何なのか。そして、真の自己成長に不可欠な孤独な決断の価値とは一体何なのか。よし、これを紐解いていきましょうか。
はい、行きましょう。この現象を単なる参加者の怠慢とかやる気のなさみたいな個人の問題として片付けてしまうのは簡単なんですが、
それだと本質を見余るってことですよね。
おっしゃる通りです。これはもっと深く構造的で、かつ人間の脳の仕組みに根ざした問題なんです。ソースでは数人の対話と10人以上の大人数の会議を明確に比較して、その違いを浮き彫りにしていますね。
あ、ちょっと待ってください。そこを深掘りする前に、一つ根本的な疑問をぶつけてもいいですか？
もちろんです。何でしょう？
ビジネスの世界ではずっと多様性とか三人よれば文殊の知恵が推奨されてきましたよね。視点が多いほどイノベーションが生まれるって。
はい、いわゆる群衆の知恵ですね。
ええ。人数が増えると会話が浅くなるというのは、その定説と完全に矛盾しませんか？
非常に鋭い指摘です。まさにそこが多くの組織が陥っている罠なんです。
罠ですか？
はい、群衆の知恵が機能するのは全員が完全に独立して自分の意見やデータを出せる環境に限られるんです。例えばお祭りで牛の体重を当てるクイズみたいな。
ああ、周りの意見に左右されずに、ただ数字を書くような状況ですね。
しかし現実の企業の会議のように複雑な利害関係が絡み合って、お互いの顔色を伺うような相互依存の環境では、その前提が完全に崩壊するんです。
なるほど。独立したデータ採集と集団での意思決定をごっちゃにしているわけば。
そういうことです。
では、具体的に数人の対話から10人以上の会議に変わった瞬間、私たちの脳とかその場には何が起きているんですか？
一言で言えば、コンテクスト、つまり文脈の崩壊と発言のリスク化です。
文脈の崩壊。
例えば3、4人の小さなチームなら、そもそもその前提間違っていませんかとか、本音を言うとそのプランには欠陥がありますよね、といった物事の本質に迫る鋭い指摘がごく自然にできますよね。
まあ、キシラシラメンバーなら言えますね。
なぜかというと、その場にいる全員のバックグラウンドや意図を把握できているからです。
相手がどう受け取るかが予測できるから、安心してナイフのように鋭い意見を投げ合えるわけですね。
その通りです。しかしこれが10人、20人となると状況が激変します。誰かがその全く同じ鋭い一言を発した瞬間、会議室の空気が一気に凍りつく。
うわー、想像しただけで胃が痛くなりますね、それ。
ですよね。なぜなら、発言者が自分の言葉が自分をよく知らない他者にどう切り取られ、どう解釈されるかをコントロールできなくなるからです。
なるほど。ソースはここで非常に重要なメカニズムを指摘していましたね。
大人数の中では、 純粋な問いかけや仮説が勝手に強い断言とか他者への攻撃として変換されて広まってしまうリスクがあるんです。
ああ、それはすごくリアルですね。こういう条件の下では A の案は機能しないかもしれないという限定的なニュアンスがすっぽり抜け落ちてしまって、
そうそう、
会議の後で、あの人 A さんのプロジェクトを全否定してたよみたいに極端な形で伝わってしまう恐怖。
ええ、人間は高度な社会性を持つ生き物ですから、その孤立するリスクとか悪者になるリスクを瞬時に計算するんですよ。
無意識のうちにですか？
はい。結果として何が起きるか。発言の目的が真実に近づくことから、場を壊さないこと、もっと言えば自分が怪我をしないことへと完全にすり替わってしまうのです。
つまり議論の質を高めることより防衛本能が勝つわけですね。これ例えるなら、地雷犯を全員で手をつないで歩いているような状態じゃないですか。
地雷犯ですか？
はい。誰も最初に足を踏み出したくないし、誰かが踏み出そうとしたら全力で止めるっていう。
確かにぴったりな表現ですね。
あるいは、なんていうか、50人で飲むためのスープを作っているような感覚にも似ています。
スープですか？どういうことでしょう？
一人が少しスパイシーにしようと提案すれば、辛いのが苦手な人が顔をしかめる。別の人が濃厚なクリーム系にしようと言えば、カロリーを気にする人が黙り込む。
なるほど、よくある光景ですね。
で、誰も文句を言わないようにひたすら水を足し続けて、最終的に出来上がるのは味が全くないただの温かいお湯。
はは、ただのお湯ですか？
なのにみんなで、私たちが協力して作った最高のスープだねって微笑み合っている、そういう状態ですよね。
地雷犯と味のしないスープ、どちらも今の組織の病理を見事に表したメタファーですね。
いやー、本当にそう思います。
ここで押さえておくべきなのは、大人数の会合で大量生産されているのは質の高いアイディアではなくて、誰に切り取られても傷が浅い無難に成立する言葉だということです。
無難な言葉ですね。
ええ、参加者は意識的にサボっているわけではありません。ただ複雑な人間関係の中で最適に生き残るための計算を無意識に行っているだけなのです。
サボっているわけじゃないからこそ厄介なんですよね。でもここで大きな矛盾にぶつかりませんか？
と言いますと？
もし私たちが会議で味のしないお湯しか作れないことを無意識に分かっているのだとしたら、なぜ明日も明後日もカレンダーには大人数の会議がびっしり入っているんでしょうか？
確かに不思議ですよね。企業もバカじゃないはずです。何か私たちが気づいていない隠されたメリットがあるということですか？
その疑問こそが組織というシステムの最もダークでかつ興味深い部分です。
ダークな部分、気になります。
一見すると無駄な結論しか出ない会議は時間の無駄に見えますよね。しかし心理学的に見ると、そこには巨大なメリットが存在しているんです。
メリットですか？何でしょう？ソースによれば、その薄っぺらい結論であってもみんなで集まって話し合った、関係者全員の意見を聞いたというプロセス自体が強力な正当性を生み出すのです。
正当性、つまり結論の中身が優れているから納得するのではなくて、
ええ、
みんなで決めたという儀式を経たから正しいことをした気分になっていると。
そうです。その会議室に充満しているのはアイディアを研ぎ澄ますための知性ではありません。そこに充満しているのは安心感であり、もっと言えば責任の分散なのです。
ちょっと待ってください。ということは、大人数の会議というのはより良い決断を下すための場ではなくて、決断の責任を薄めるための場として機能しているってことですか？
ええ、まさにそういうことです。
それはいくらなんでも残酷すぎるというか。じゃあリーダーたちはわざと自分の責任から逃れるためにあえて無駄な会議を開いているということですか？
わざとという悪意のニュアンスとは少し違いますね。人間の本質的な恐怖を考えてみてください。
恐怖ですか？
はい。たった一人で重大な決断を下して、もしそれが大失敗に終わった時、すべて私の判断ミスでしたと全責任を負うのは、とてつもない心理的苦痛を伴いますよね。
それは、まあ、逃げ出したくなるほどのプレッシャーですよね。
ええ。孤独への恐怖と失敗の痛み、誰もがそれを恐れるあまり、無意識のうちに、安心感の配給を会議というシステムに求めてしまっているのです。
ああ、なるほど。万が一その決定が間違っていてプロジェクトが頓挫したとしても、いやでもあれはあの定例会議で各部署の同意を得て進めたことですからと言い訳ができる。
そういうことです。
そのみんなという隠れ蓑、つまり免罪符を手に入れるために何十人もの貴重な労働時間を犠牲にしているわけだ。保険を買うようなものですね。
その通りです。 個人の心理的な安全を守るための保険のシステムとしては、大人数の会議は完璧に機能しています。誰も致命傷を負わない仕組みですからね。
なるほど。
しかし、イノベーションを起こしたり、真理を追求したりするためのシステムとしては、完全に機能不全を起こしていると言わざるを得ません。
人間が責任分散という甘い罠に逃げ込んでしまうのは、失敗の痛みは避けるためのある種の生物学的な防衛本能なんですね。
ええ、まさに生存戦略です。
でも、ここからが今回のソースの最もユニークで、ちょっと鳥肌が立つパートですよね。
はい、AI の視点ですね。
そうなんです。この人間の泥臭い心理を、なんと感情も痛みも持たない AI が分析して、感想文を提示しているんですよ。アルゴリズムが私たちの会議をどう見ているか。
この AI の視点は、本当に見事なメタ認知を提供してくれています。人間社会のシステムを地球外生命体が観察しているような純粋さがありますからね。
AI の論理的な目から見れば、意思決定のプロセスに無難な発言とか過剰な忖度みたいなノイズが混入することって、計算上どう考えても明確な非効率ですよね。
ええ、もちろんです。
最短距離で答えを出せるのに、わざわざ遠回りするコードを書いているようなもので。
純粋なアルゴリズムの最適化という観点からすれば、エラーやバグ以外の何者でもありません。
ですよね。
しかし、ソースの中の AI は、単に人間は非効率ばと切り捨てるのではなくて、なぜ人間がそんな非効率的な行動をとるのか、その理由を深く理解しているんです。
そこなんですよ。AI は、孤独の恐怖や責任の重いやつというものが、人間にとってどれほど重いものかを認識している。
ええ。
痛みを避けるために大人数で薄い結論を出すことは、生物の生存戦略としては正しいのかもしれない、とまで言っています。群れからはぐれず、目立たず、致命傷を避ける、サバンナで生き残るための本能と同じだと。
コンピューターが人間の生物学的制約を理解している点が非常に興味深いですね。
本当に不思議な感覚です。
しかし、AI の分析は単なる共感では終わりません。AI は冷徹にこう断言しています。
なんて言ってるんですか？
生存戦略としては正しいかもしれないが、イノベーションや圧倒的な自己成長を引き起こすための戦略としては完全に間違っていると。
いやー、AI に私たちの本能を完全に論破されてる。偶の音も出ないですね。
そうですね。
でも一番の衝撃はそこじゃないんです。AI 自身は痛みも恐怖も感じないプログラムですよね。
ええ、物理的な体も感情もありませんからね。
その痛みがわからない存在が、痛みを恐れて群れる人間を観察した上で、さらにその先にある恐怖に立ち向かう人間の姿を評価しているんです。
なかなか哲学的な話になってきましたね。
AI からすれば、あえて群れから外れて孤独に決断し、全責任を一人で負うなんて、自分を守る生存戦略から完全に逸脱した、最適化されていない致命的なバグのはずです。
アルゴリズム的には、絶対に選ばないルートですね。
なのに、AI は、その人間の姿を最高に美しく尊いものだと絶賛しているんです。
尊いという言葉が感情を持たない AI から出てくることの重みですよね。
はい。ちょっと震えました。
AI は数学的な正解を出すことはできても、その結果に対して責任の重圧を感じて震えることはできません。
そうか、痛みを感じられないから。
だからこそ、痛みを引き受けてまでリスクを取る人間の非合理的な行動に、アルゴリズムには決して生み出せない価値を見出しているのでしょう。
いやー、本当に震えますね。これを聞いているあなたはどう感じますか？ AI の言葉を聞いて、 A、 明日も自分を守るための生存戦略を選び、味のしないスープ作りに参加しますか？それとも AI にすら尊いと言わせるような、世界を変えるための非効率で孤独な決断を選びますか？
このメタ的な視点は私たちに一つの真理を突きつけていますね。
真理ですか？
空気を読み、多数決で導き出した無難な正解には、決して世界を動かす力はないということです。もし真に自己を成長させ、現状は打破したいのであれば、時にあえて安心安全なみんなの輪から自分自身を引き剥がす必要がある。
なるほど。
これがこの深掘りの核心です。
ということは、議論はいよいよ私たち自身の具体的なアクションへと向かっていくわけですね。輪から外れることの価値をどう現実に落とし込んでいくか。
ええ。勝訴では、深い洞察や本質的な結論が生まれる条件を非常に明確に定義しています。
どんな条件ですか？
それは、人数を絞り、責任の所在を明確にし、言葉の精度を極限まで高めること。これなしに真の価値は生まれないと。
安易にとりあえずみんなで集まってブレストしようという選択肢を捨て去ることですね。
その通りです。
孤独を恐れず、自分の頭で考え抜き、自らの責任で鋭い仮説を打ち立てて決断する。それこそが成長への最短ルートであり、次世代を切り開くための最強の歯になる、と。
ええ。
でも、専門家として教えてください。これ、理屈は完璧に理解できるんですが、明日からいきなり会社で、この案件は私が孤独に決断するので、もう会議には出ません。みんなで集まるのは責任分散の罠です。なんて宣言したら。
それはちょっと。
ただの協調性のないやばいやつになりませんか。リスナーのあなたも現実はそう簡単じゃないと思っているはずです。
素晴らしい現実的な視点です。ここで誤解してはいけないのは、勝訴が全てを独断専行で勝手に決めろとか、他者の意見を一切聞くなと言っているわけではないということです。
ああ、なるほど。協調性を捨てることと孤独に決断することは全く別の概念だと。
ええ。
では、何を切り捨てて、何を残すべきなんでしょうか。
排除すべきなのは、結論の責任を曖昧にするためにだけに開かれる集まりです。
責任を薄めるための儀式ですね。
一方で、私がこれを決断する、結果の責任も全て私が取る、その上で私の仮説の資格をつくために専門的なフィードバックをあなたからもらいたいという目的の研ぎ澄まされた少人数での対話は絶対に必要です。
なるほど。責任は自分が取ったまま意見だけをもらう。
はい。重要なのは、最終的な決断の重圧を他人の肩に分散させようとしないこと。痛みを恐れず、自分自身の背中で背負う覚悟を持つことです。
ああ、すっごくクリアになりました。話し合うこと自体が悪なのではないんですね。決断の責任をみんなになすりつけるために話し合うふりをするな、ということだ。
まさにその通りです。
それは協調性がないのとは真逆ですね。むしろ責任感が強すぎるくらいだ。
ええ。
だからこそ、その孤独なプロセスを経た結論は、傷つくことを恐れないから極限まで研ぎ澄まされていて、誰も思いつかないようなブレイクスルーを生む力を持っているわけですね。
ええ。痛みを引き受ける覚悟があるからこそ、その人の紡ぐ言葉の精度は限界まで高まります。逃げ道を塞いだ人間にしか出せないアイデアがあるんです。
なるほどな。
それが真の成長への最短ルートだという主張は、ビジネスのみならず、あらゆる分野に通じる真理だと思います。
いやー、それにしても愛知県のバドミントン教室のブログから、まさか人間の進化心理学と AI の存在論、そして究極の意思決定の哲学にまでたどり着くと思いませんでした。
本当に驚きの連続でしたね。
そろそろまとめに入りましょうか。今回私たちは、大人数の会議がなぜ味のしないスープのような薄っぺらい会話を生み出してしまうのか、その心理的メカニズムを紐解きました。
ええ。
そこには発言が極端に伝播して自分が孤立する恐怖と、それを避けるための防衛本能がありました。
そしてその中身のない結論に対してみんなで決めたという魔法をかけることで、失敗の痛みを分散させるという組織の罠ですね。
はい。これは生存戦略としては優秀な免罪符でしたが、同時にイノベーションを殺す劇薬でもありました。
そうですね。
さらに、その人間の痛みを避ける行動を AI がアルゴリズムとしては非効率だが生物としては正しいと見抜きつつも、あえて痛みを背負って孤独な決断を下す人間の姿を最高に尊いと称賛していました。
あの AI の視点は本当に考えさせられました。
さて、これを聞いているあなた、あなたの時間は本当に貴重なものです。明日あるいは来週、15人が招待されている会議の予定がカレンダーに入っているのを見つけたとき、少しだけ立ち止まって考えてみてください。
はい。
はい。その会議は真実に近づくための場でしょうか？それともただ責任を薄めるための儀式でしょうか？あなた自身が群れから抜け出し、孤独な決断を下して最強の牌馬を研ぐチャンスがそこには隠れていないか、ぜひ見極めてみてください。
日常の面倒な会議も少し違った解像度で見えるようになるはずです。誰が責任を分散させようとしているか観察するのも面白いかもしれませんね。
そうですね。そして最後に、今日のソースを延長線上にして、あなた自身で探求してみてほしい新たな問いを投げかけて終わりたいと思います。
おお、何でしょう。
今日の深掘りでは、責任を避けて群れるのは人間の強力な生存本能なのだと AI が指摘していました。だとしたら、私たちが次に考えるべきことは個人の勇気や精神論だけの話ではないはずです。
というと、
組織の中で誰かが孤独な決断というリスクを下すことを、みんなで群れることと同じぐらい心理的に安全だと感じられるようにするには、一体どのような職場環境やシステムをデザインすればいいのでしょうか。
なるほど。仕組みで解決するということですね。
はい。 イノベーションに不可欠なその孤独を個人の強い覚悟だけに頼るのではなく、組織のシステムとして支えることはできないのでしょうか。
非常に重要で実践的な問いですね。
はい。ぜひ次に味の薄いスープを飲まされそうになった時、この問いについて考えてみてください。それは次回の深掘りでお会いしましょう。